吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、B コミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あのポッドキャスト、ね、よく聞かれてますよね皆さん、この番組もですね上位にランクインし始めていて、
聞いてくださいね皆さん。
いいですね、
今何位でしたっけね。
ビジネスカテゴリーで確かね75位だ。
お、
先週ね、
はい、ちょっと50番台にいけるように、
まあ、50番は手堅くいきましょうよね、
まあ、そうです
ね。ここからどこまで上にいけるかっていうことですが、はいはい、個人的にはあのビジネス領域、あるいはこれ投資領域でもあるんだよね、あの、はい、投資の方がカテゴリーがちっちゃくて、ビジネスの方がカテゴリー大きいんだけど、まあ、投資領域の中でも上位に行きたいなって。
行きたいですね。
内容はね手前味噌ですが悪くない気がするんですけどね、あの皆さんのなんだ資産運用の足りないパーツっていうところはやっぱり不動産かなと思ってますので、まあ、そこの知識をね、つけるというのはですね、やっぱり真のポートフォリオ運用ができるようになるためのステップだとね、僕は思ってますので、
ぜひこの番組活用していただきたいですね、
はいはい。
さあ引っ越しシーズンでもある中ですが、このコロナで異変ってあるんですかね。
どうなんですか、去年ぐらいからそうなんですけど、引っ越し時期がきっちりその3月末4月までとかいうのがなくなってきてるっていうのもあるし、まあ、企業 の, その転勤とかもね、やっぱりまあぴったりに合わせるところはあるんですけど、まあ、若干ずれてきたと、まあ、とはいえですね、お子さんがですね、まあ、新学期に合わせたいというような方いらっしゃったら3月に引っ越すんですけど、で実際僕のですね賃貸物件で、まあ、まだ未入居の部分もこの前リフォーム終わったところあるんですけど、あの、まあ、未だにですね今週末内見ありますとかあのありますので、だからだいぶなんか柔軟なんだなというところですよ。不動産会社に聞いても、まあ、引き合いはね未だに他の物件もありますということなので、まあ、そんなに焦ってる人もいないし、まあ、その引っ越しの時期は若干ねコロナのを経てね柔軟になってきたのかなというところですかね。
やっぱりテレワークが普及している中で、こうあえて4月に合わせなくても良くなってきてるんですかね。
そうですね、まあ、それもあるでしょう、まあ、転勤という枠組みがちょっと減ってるのかなっていうのもあるかもしれませんね。
この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあこのコーナーではですね、持たざる経営が加速ということで、電通の本社ビル売却報道以来この手の話が非常に多いですよね。
そうですね、まあ、あの日経のこの間の新聞にも結構大きく出てましたけど、企業の不動産売却加速っていうことで、そもそもあの2000年代の前半に持たざる経営っていうのが流行って、まあ、その言葉が流行りましたよね。でそれまでの日本企業ってこう不動産みたいな、所有する不動産を担保にお金を借りて拡大再生産をしていくみたいな、当時よく大円モデルなんて言われてたやり方ですけど、あったのを当時の小泉竹中さんの時代ですかね、あの改革しようっていうことで、変に有利子負債の多い不動産を抱えている企業はどうなのというようなことで、使ってないものを、に関してとか、まあ、それを本当は自分で所有する必要がないんじゃないのっていうものに関してはオフバランスしようってことで、どんどん売却していこうっていう動きが2000年代の前半に見られましたよと。でそれがずっとここに来て、ここどうですかね、7、8年、10年ぐらいですかね、再び持つ経営っぽい雰囲気に変わってきていたと いうことで、多くの企業がいろんな不動産を建てたりとか自分で所有したりとか投資をしたりとかしていたんだけど、それがここに来て再び持たざる経営に戻ったっていうことですね。だから持つ経営から持たざる経営に2000年代の前半に変わりましたよと。でそして2010年代ぐらいに入ってくると再び持つ経営っぽい匂いがし始めてきて、そしてここに来てまた再び持たない経営に来ていると、まあ、そういうような、まあ、一種のまあ揺らぎっていうか、こうなんかね、こういうあのサイクルみたいな感じは受けますよね。
やっぱりコロナの影響で資産のスリム化だったり財務負担を軽くするっていう点が今回はあるんですかね。
それは企業によってまちまちだと思いますね。やっぱりある程度戦略的に持たざる経営に展開していって、そこで得たキャッシュを別のものにつぎ込もうっていう人もいる、会社もいるでしょうし、一方で、観光業なんかそうですけど、なかなか大きなアセットを持ってても苦しい、うまく活性化できないっていうところに関しては、これは明らかにコロナの影響などがあるんじゃないかなと思いますね。
先週の5日月曜日の日経では JR が取り上げられていますが、まあ、各社とも調達した資金で駅周辺の再開発などの資金を確保すると同時に保有不動産を有料物件に入れ替えていくとのことです。
そうですね。だからその時々でやっぱりベストなお金の使い方は何なのってことを企業は常に考えているわけですよね。まあ、それにこう不動産が脚光を浴びる時もあれば、逆にここはそのお金を違うのに当てようかとか、あるいはこのオフィスビルに当てていたお金を、もっと違う形の不動産に当てようかとか、いう形で、不動産、非不動産での、光の当たり方の変化、そして不動産の中でもコントラストの違い、みたいな形で、こう、それがこう、ある程度集中してくると、まあ、今回の報道のように、加速とか出てくるんだけど、まあそういう意味では、じわじわと変化してきてるっていうことでしょうね。
はい。まあ、でも企業の売却にはね、買い手も必要ですから、その買い手がね、やっぱり不動産ファンドが、
はい、おっしゃる通りで、そのファンドが今めちゃくちゃ金余りというか、かなりお金突っ込んでて、ちょっとまだ言える話言えない話があるんだけど、はい、いろんな新しいタイプのリートが今検討されていたりとか、もうこれぐらいしか残ってないんじゃないのみたいな領域にこう行くファンのリートを今蘇生しようとしていたりとか、この間ね、経営者の不動産経営者の方と喋ってたらね、あの投資物件はあの物を今こう探すのが大変で、つまりあいい物件があればすぐファンドが買っていくので、もう買い手には全然困らないって話をしてたね。そういうような流れかもしれないですね。
そのファンドっていうのはあの海外のファンドが多いんですかね。
まあまあ関わらずですね、はい、いろいろですね、そこはね、
まあ、世界の大都市に比べたら日本は割安感と足元の円安も関わっているんです、
ね、あそうですよね。それは両方とも大きいでしょうね。ただなんていうかな、この歪みみたいなものは徐々に埋まっていくと思うんで、まあ、どれぐらいどうですかね、いつぐらいまでこんなファンドに金がいっぱい流入してくるんですかね、坂本さんね。
そうですね、まあ、低金利が続けば、うん、まあ、実際お金がずっと入ってくる、ずっとって言い方はよくないけど入りやすいと思うのと、あと吉崎さんがいつも言ってるその円安になるとあのお金が入りやすいよねっていうのもあると思うんですよ、まあ、円の価値が下がってることになるから、まあ外貨は、まあ、を使ってね、まあ、海外の投資家はお金を日本に入れるわけですから、ですと入れやすいですよね。なんかちょっと割安感あるじゃんっていう、為替の割安感もあるので、例えば100円と110円だったら1割違うわけですから、だから物件価格1割安いじゃん。1
割引きで買える、
ね。そう、うん、だから実際リート指数と、よくこれも言われるんですけど、その為替のね相関性っていうのも結構あるよねと、うん、いうのは知られてるところですよね。
うんうん、そうですよね。
まあ、この不動産ファンドも売り手の企業が。あのオフィスを使い続けることによって賃料の、ね、安定化もあるということで、うん、メリットが多いですね、
うん、まあ、そうですね、それ言ってますね、うん、
はい、売却の動き広がる可能性もありそうですか、ね、
これはでもねしばらく続くと思います ね、うん、うすね、もうちょっと、はい、これをネガティブな風にまあ、この日経新聞ネガティブで書いてないけど、うん、結構企業にメディアによってはこれをネガティブに捉えてる、うん、 捉えて書いてる企業も、うんうん、あのメディアもありましたけど、はい、ちょっとそれは違うってこと
ですね。そうですね、まあ、日経新聞のこの報道で、まあ、見てもこれ表みたいなのがね、うん、一面にこれ載ってるんですけど、うん、まあ、下の方はね、売却益っていう言葉が、ね、2つ続いてたりするんですね、うん、なのでやはりまあ、まあ売れ高くね、売れる、まあ、母価が安いっていうのもあるかもしれませんけど、うん、まあ、うまく売れるんであれば売っておこうと。で、まあ、吉崎さん言ったみたいに売ったお金をですね、まあ、次の事業に使おうとか、うん、まあ、コロナで特産が出ちゃう会社とかもあるから損とネットするとかね、
はい、それはね、うん、今年の決算めちゃくちゃいっぱい あると思いますね、はい、
よくね、株式の投資家から言うとその開示資料は、情報修正と下方修正が両方ね、混ざってるとか、うん、だから、うん、そういうのがね出るときは大体特損と特別益、上司税、下方修正は一緒にならないか、特別益と特別損失を一緒に計上するっていうのが、結構開示で見られますね。それでネットして上司税、下方修正かってなるんですけど、それがね、やっぱ多かったですよ、特に3級、4級にかけても若干多くなってくるんじゃないかなと、思ってますけどね。
この上場企業の資産売却、ね、吉崎さんもおっしゃった通り、メディアではこうネガティブに報道するところもありますが、うん、株式投資家は、どう捉えるんですか、ね、
まあ基本はフラットなんですけど、まあどっちかというとポジティブの方なのかなとは思います。やっぱりその持たざる経営がやっぱり取り、まあ、なんていうのかな、生やされてますかね。欧米型の経営ってそうじゃないですか、うん、まあそれはやっぱり株価が上がる経営ですから、だからそこはオフバランスして、いろんなものに使うとか、まあ、一番株価上がるのは配当とか自社株買いに回しますって、うん、その売った金をね、なかなかそこまでいかないんですけどね、うん、でまあ、そういうのはあるとね、株価上がるよねっていうところですね、
はい、以上、攻めと守りの資産形成でした。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か、無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は、番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には、空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さあ、今日はどんなお話をしましょうか。
そうですね、今日はまあそうですね、リートの、まあ、TOB の話は結構皆さん興味あるんじゃないかなと思いますので、はい、その辺を吉崎さんに伺ってい、きたいなと思ってます、はい、まあ、直近ですね、スタウトキャピタルグループが、まあ、インベスコオフィス J リートの買収提案したというところがありましたけど、まあ、これについて、まあ、どうなんですかね、どういう条件でこの、まあ、TOB が起こるのかとか、まあ、その戦略とかを含めて、うん、吉崎さんに伺えたらなと思うんですけど、よろしくお願いします。
これでも結構大きく出ましたよね、うん、前日の何日前だっけ、これ出た時の、うん、前の日の夕刊で、うん、結構日経新聞がパッと書いたんだよね、うん、で前の日とか、まあ、その出した日が夕刊に書いて、うん、朝刊にも結構大きく出てたし、うん、解説文章もあって、うん、この海外勢の映画、まあ、海外のファンドが、そのオフィスリート、リートそのものをボコッと買うってことですね、うんうんうん、で、さっきの話、ちょっとさっき少ししましたけど、はい、ファンドが今、いろんな物件を買い漁ってますよと、はい、これ単体の物件ね、はい、それを例えば、ある物件で15億ですと、うん、ある物件30億ですとか、っていうふうにこうちょこちょこいろんな仲介会社を使いながら、それを買っていくわけですよね。うんうんうん、これってもともと全部で例えば1000億のファンドだとしたら、はい、リートだとしたら、うん、例えば平均30億だったら、うん、30棟か、1000億すると、うん、33棟か、はい、 どさっとまとめ買いができるってことだよね。
ああ、もうバルクで買える。
バルクで買えるってことで、もうファンドそのものバコッ、リートそのものを買っちゃうってことで、ね、うん、
はいはいはい、規模が全然違いますね。
これさっきちょっと言ってたように、はい、要はないんですよね、いいのが。で、ね、坂本さんの、はい、多分これぐらいの金額動かしてる会社から見れば、1000億とかっていうやつ、うん、まあ安いんじゃねっていう。
まあまあ、そうそう。で、実際ここの、まあ、今今というか、まあ、TOB が出た後の時価総額、だいたい2000億弱ぐらいだったかなと思うんですけど。2000億ぐらいですか。うん、それぐらいで、これはだいたいちょうど真ん中ぐらいですかね、リートの規模の中で。まあ、ピンキーというか、まあ、かなり上から下までありますけど、はい、200億ぐらいから1兆までありますけど、リートは。うん、はい。
だからどちらかというとこれその意味合いが強くて、実物不動産をポコポコポコポコみんな買ってたんだけど、ファンドもそれを組み込んでたんだけど、ちょっと塊で買った方がまあ早くねみたいなノリですよね。それでちょっと低迷してるって言ったらなんだけど、
そうですね、確か解約が出てるっていう話は、はい、このインベスコの中でありましたよね。ホテル系だったから確かそんなオフィスもちょっとあったみたいで、
結構いろいろこういい感じの、なんていうかな、ポートフォリオタイプではなくて、うん、一番やっぱ苦しんでいる
事務所 100%
っていう、オフィス 100% パターンで、うん、はい、まあ、一番やっぱりこうなんていうかな、職種を伸ばしたいし、あと結構オフィスのやつって塊が一個一個でかいから、オフィスビルってなんで管理も楽ちんなんだよね。
あ、はいはいはい、
そういう意味で、まあ、僕はそういう再編期に来たなっていうですね、一時期、リーマンショック後にも、若干ネガティブな形での吸収合併っていうのあったりしたんだけど、まあ、今回はどちらかというと ポジティブというか、ある程度こう再編の匂いがするような買収提案で、まあありなんじゃないかなと思いましたね。
これ、おそらく非上場化すると、うん、まあ、リートって、まあ、公募っていうか、上場リートと、まあ、死亡リートあるじゃないですか。まあ、一応、位置づけとして死亡リートになるんですかね。
あ、そうです。
まあ、解体しなければ
。これでもね、はい、株って実際にあれなんですかね。はい。全株主から集めるってことなんですか、ね、
一応 50%、まあ、一応集めることになってるんですけど、50% はとりあえず買いますっていうことだと思うんですけど。50%
までは買いますよと。
非上場化するのは相当ハードル高い気がするんですけどね。
ですよね。
かなり買わなきゃいけないので。
だからもうほとんど、めちゃくちゃ多くの割合を持っている、そのリードの、大株主みたいなイメージ、
はい、まあ、スポンサーは結構まだ持ってるところってあるじゃないですか、はいはいはい、そこが多分売るかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、それだけでも足りないんじゃないかなとは思いますと、うん、いう形なので、そこはありますよね。だからあとは非上場化すると、まあ、ちょっと空室率が目立つとそこの部分の時価ぶれがなくなるかなというのはあって、まあ、投資家にとっては死亡リートの良さっていうのは、まあ、当然まあ運営コストが、ね、上場してないからかかんないっていうのもありますけど、やっぱりその時価がきっちりつかないとこはやっぱありがたいなっていう、僕もまあ運用者だったので、そういう資産をね、まあ突っ込むっていうのはやりやすいんですよね。
これいくらで買うかってまだ正確な数字は分からないけど、まあ仮にですよ、2000億で買ったとしてザクッと 4% で回りますからね。
で
うまくこれ多分運用コストとかいろいろ考えると 4% 以上で回ることになって 4.5 とかぐらいになるとすると 90億か年間、いいですよね。まあ、いいですとかね。それはもう、ある程度安定感があるやつですからね。オフィスビルの、いいとこばっかですかね、ここね。
はい、機関ビルがですね。
西新宿のプライムス
ク。西新宿プライムスク、はい。で、それ以外は、錦糸町とか、あと品川シーサイドタワー。
いや、例えばこれ、プライムスクエアをそのものを一発でバコって買うっていう手間を考えたときに、はいはいはい、他もいろいろ買った方が手っ取り早いんじゃない
ですよね。
僕は多分そういうのが働いたんだと思いますよ、これは。
なるほど。確かに分散はある程度してますね。その次が恵比寿プライムスクエアで、で、クイーンズスクエア、横浜、錦糸町、プライムタワー。
もういいとこありますよ。
まあ、分散はしてるなという。
全部それを一個ずつここに買っていくめんどくささを考えたら、そうですね、これ一切買った方が早いじゃんっていうのはよくわかりますよ。
そうですね。西新宿。
資金力の強さ感じますね。
西新宿で大体 15% ぐらいですかね。はい。
まあ、全体の。
うん、ポートフォリオは結構分散してる感じ
です、ね。地方にも、地方というか他のエリア、はい、名古屋とか。か
福岡にもあるみたいですね、なんか、はい。
ちょっとこれ面白いですね。どうなるんですかね、はい、これ。
そうですね。
一気に上がりましたね、
はい、
投資時価格は、一発で上がりましたけどね。
上がりましたね。
ただこのインベスコオフィス J リートは、まだこの TOB 乗っていない、同意を得ていない、ということですよね、
敵対的ってやつですか、
そうですね。
これはやっぱりデメリットもあるからということです。
やっぱり やめてくれってことでしょうね。自分と俺たちが一生懸命作ってるんだぞと、
実際ね、中の人も雇用とかもあるし、あるだろうし、うん、まあ、あとはその、まあ、投資家としても、まあまあ、別に売りたくないなと思う人もいるしっていう、会社としては、まあ、一回反対するのかなとは思う。会社っていうか、まあ、リュートとしてはね、
うんうん、
するのかなとは思うんです
けど、これでもまあまあのまあまあビッグニュースでしたよね。
そうそうそう、
国内リートで初の TOB、
うん、そうそうそうそう、
はい、
ただやる気のないところというか、まあ僕はね、増資をちゃんとしてほしいんですよ。
うんうんうん、
だそれで成長してほしい。そこがやっぱりできてないところっていうのは、やっぱりその、うん、こういう感じで買われるっていうところも出てくるんじゃないかなと思ってるんですよね。
うんうん、
だってその後のそのこう増資しないで、その後の伸びしろがないわけじゃないですか、賃料とか含めて。うん、だから分配金がこれ以上上がんないとか、まあ、そうなっちゃうんで、まあ、リートは全体的にこの、まあ、ナブが 1以上あればですね、うん、もう増資しまくりゃいいじゃんと僕は思ってますけど、うん、
なるほど、納得。不動産商品ガイドでした。ここでリムズキャピタルからお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ。リムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、創造力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型、クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社 ID クルーズ、山内大輔さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
山内さんはですね、 AI エンジンの開発を行っておられますので、ちょっと私たち理解が難しいかと思うので詳しくお話を伺いたいと思います。で、山内さんは楽天やモバイル向けの動画ベンチャー、そして DMM の新規事業を立ち上げられるなど、デジタル広告の経験をたくさんお持ちです。で、現在は遺伝学や行動心理学のスキームをベースに AI エンジンの開発を行っておられるというところで、まあ、他社との違いなどを伺っていきたいと思います。はい、まずは創業はどんなきっかけだったんでしょうか。
はい、山内と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めまして。
初めて飲み会に来たみたいな、
ね、
そうですね。私もですね、自分も新卒で新聞社に入りましてですね、その後ずっとメディアとか、はい、インターネットメディアとか、あとデジタル広告の、分野で、活動してきたんですけれども、はい、まあ、その中で結構そのインターネット自体に結構疑問を抱く部分がありましてですね、まあ、簡単に言うと結構言葉を選ばずに言えば、ユーザーを実験動物みたいに扱ってるなと思ってるんです。インターネットはですね、例えばちょっと、バナー、広告バナーのサイズを大きくすると、ユーザーがそれを間違って押すだろうとかですね。
まあ、
あと、そうですね。あと、大会、サービスの大会リンクを奥の方に隠すと、もっとお金儲かるだろうとかですね。やっぱりそういうなんかちょっと本質と外れたようなことを、インターネットの、まあ、各企業がやり始めているっていうのを見てですね。まあ、自分もその、どっちかというと騙す方というかですね、実験する方に回っていたので非常に疑問を持っていてですね、で、まあ、そうやっている中で、まあ、インターネットだんだんちょっとまずくなっていくんじゃないかなと思う中で、やっぱり案の定その広告離れみたいなのが始まって、まあ、これだけその無料サービスが好きな日本人がですね、お金を払ってこの広告ブロックのアプリを買うっていうのは結構異常なことかなと。
それぐらい無駄さを感じているってことですね。
そうですね、 でそこの部分をなんとかまあ解消したいなというふうに思いまして、うん、まあ、心理学とビッグデータを使ったその AI のモデルを3年前に思いついてですね、うん、そちらを今開発運用しているという形ですね。なるほど、はい、
佐久間さんどうでしょう、広告とかマーケティング今使ってない企業でもういないと思うんですけど、
はいはい、そうですね、はい、まあ、今おっしゃってたお話は、まあ、受け手であるユーザーの存在が、まあ、見えなくなっているということだと思うんですけど、うん、はい、あの広告、まあ、興味のない広告が、まあ、ネット上で表示されて、はい、まあ、今だったら、まあ、ギリギリクッキーとかで追っかけてくるのかなと思うんです、まあ、ストーカー広告とかそういうことなんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、ストーカー広告、まあ、ユーザーに興味がない広告が延々と出続けるっていうのは結構今よく見る形だと思うんですけれども、まあ、それをその我々解消するためにですね、一つ心理学というものを用いてるんですけれども、そのユーザーがその興味を持つものとかそういったものっていうのはある程度こう先天的に決まっているというのが我々の考え方としてありましてですね、そうですね、はい、で、まあ、我々のデータを元にした例で申し上げるとですね、例えばその結婚式場を選ぶ方が2人いらっしゃって、1人が慎重な方であると性格的にですね、もう1人が好奇心が強い方であるっていうふうに2人いらっしゃる場合に、その、慎重な方っていうのはやっぱり伝統的な結婚式場を選ぶんですね、そのデータ上ですね、これも明らかになっているものなんですけれども、でその好奇心が強い人っていうのは、例えば船の上で結婚式をやるとか、そういうちょっと派手なものを選ぶっていう形が、まあ、これまで集めてきたビッグデータ上で分かっていまして、逆に言うとその慎重な人に船上パーティーの広告を出すっていうのはもうノイズでしかないと思ってるんですね、なのでそこのミスマッチをある程度解消、徹底的に解消してあげて、その人に一番適した広告、情報を出してあげるっていうのが我々の AI モデルの、はい、理念として。
吉崎さんどうですか。
これでも、はい、よく多分坂本ちゃんも大渕さんもあると思うんですけど、はい、同じ業界のやつばっかり検索してると同じネタがかかってるじゃないですか。で僕よくここ最近なかったですけど、去年とかよく経験したのが、はい、自分の講演、自分が呼ばれている、はい、自分の写真がバンバン出てくるって、
坂本さんめちゃくちゃ見ます
ね。
僕も坂本ちゃんよく見ますけど、
そう、あれクリックすると金かかるか押さないでくださいと言われるんですけど、自分はね、他の人はいいんですけど、
自分の広告がバンバン、自分が出したわけでもないのに、どっかのメディアさんとか出されたやつが自分にどんどん上がってくるって、それって1円の価値もないわけじゃないですか。
そうですね。
ね、とか、いや僕この話聞かせてもらって、あれも言いたい、これも言いたいっていっぱいあるんですけど、すごいいっぱい歪みがあるんだけど、延長配信でいきましょう。
あ、わかりました。
ラジオタイムお時間となってしまいましたので、この続きはこの後の YouTube 延長配信で伺っていきたいと思います。来週のベンチャー企業はミドルマン株式会社代表取締役三沢徹さんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。吉崎さん、ね、聞きたいこといっぱいありますね。
そうです、いろいろ面白いですね、ラジオは、ね、いろんな方と出会うもそうですし、その中ね、いろんな新たな発見もあって、この閉ざされた空間の中で
密室感
があって、ひそひそ喋ってるっていう感じが、まあ、見てにならないようにね、ひそひそもっと裏話をあぶり出すような時間を次 YouTube タイムで作りたいなと思いますね。
この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。